建築系ラジオ。
じゃあ次に、先ほどの話とも関連すると思うんですけども、まあ、自分で、まあ、情報発信することができるようになったと。で、そうすると、まあ、場所に関係なく、いろんな場所から、まあ、例えば地方から情報発信ができるようになったという状況があるわけですよね。で、そういう時に、まあ、建築家の役割がこうどう変わっていくかというようなことに関して、山田さんの方から、ちょっとお話していただきたいと思います。お願いします。
はい。まあ、山田です。実はまあこのラジオですけども、コアメンバーが、南康弘さん、五十嵐太郎さん、松田達君で、名古屋の山田浩二。そうするとね、今までの雰囲気からするとちょっと不自然なわけですよね。やっぱり今までこういうことがあった場合に、やっぱりね、東京で活躍してる、つまり、いわゆる全国区と言われる人たちが、まあ、いろんなことを、まあ、されるわけですよね。それに対して、まあ、地方の人たちはそれを見て、それを参考にして例えば建築を作るとか、そういう構図があったと思うんです。で、それがですね、やっぱりインターネット、ただね、とかくね、僕はメール、メールという存在が非常に大きいと思っていて、メールによって要するに東京、いわゆる中央と地方との差が縮まったというふうに思ってるんですね。だからメールで、例えば今まで例えば、原稿依頼っていうと直接事務所に来て、こうこうこうで原稿を返してほしいという依頼が来たわけですけども、そうするとね、やっぱり取材者からするとね、東京の人に原稿書いてもらう方が早いわけですよ。早いし、コストかからないわけです。ところが今メールで来るから、僕のところにもその全国紙とかからメール書いてほしいって、メールで、原稿書いてほしい、メールで、依頼が来るわけです。だからすごくこう東京、いわゆる中央と地方との差が、まあ、縮まったと、いうことなんですけれども、で、何だったっけ、テーマね、まあ、要するにそういうメディアとその地方、東京と地方っていうことなんです、まあ、要するにこのいわゆるインターネットメディアが、ブログとかそういうことによって、例えば僕のブログっていうのはバカな話を結構書いていて面白いっていうことで、たくさん見てもらえるわけだけど、そうですね、もう全国つつ裏裏のいろんな人たちが僕のブログを見てくれるわけですよね。そうすると東京で有名な建築家の人たち、まあ今はポム企画の方いますけども、そういう人たちがこう書いてるっていうのを、まあ、いろんな人たち見ますよね。それと同じように僕のブログを見てくれるわけ。そう、彼らが、僕は名古屋にいるけれども、彼らがやっぱり同じようにやっぱり僕、名古屋にいる人間を認識してくれるわけですよね。やっぱりそこがね、非常にこうインターネットっていうメディアによって非常に変わったというふうに思うんです。それとですね、まあ、それ今メディアの話しましたけれども、これはもっと古臭いメディアに逆に掘り下げますと、雑誌メディア、さっきでごめんなさい、まあ、前回という問題ですかね、雑誌メディアがこう統廃合されたという構図がありますけれども、実はですね、名古屋、これは名古屋だけじゃないかもしれませんが、いろんな地方で、地方のいわゆる活字メディアというのがあるわけです。で、名古屋には、代表的なメディアが実は2つありまして、建築ジャーナル、でこれ聞いたことありますか？
もちろん、はい、
ありますね。で、それとね、C&D っていう雑誌があるんです。
これは僕はあんまり知らない、
はい、それでね、実はこの建築ジャーナルって全国紙なんですね。で、東京、名古屋、大阪、九州ぐらいの支部があって、全国のネタと各支部のネタを出す。で、これね、50年ぐらい前
に。じゃあ、20周年ですよ、今年。建築ジャーナル。
そうなんです。
20周年
だ。いや、それで、まあ、そこの整合性をまた今度取りたいと思うんだけど、実はね、僕、今日ね、この話があるんで、聞いたんですよ。そしたら、この C&D っていう雑誌。
誰に聞いたんですか？
いや、C&D に聞いたんですけど、
はい、C&D ってどんな雑誌か、多分もうちょっと説明
します、うん、そうそう、今から説明しますけど、うん、C&D という雑誌があって、これはコミュニティ&デザインの略らしいんですけども、要するにね、 でそれが建築ジャーナルから出たっていうんです。
あ、外したっていうか。
そうです。
喧嘩別れじゃなくて。
喧嘩別れじゃないらしいんです姉妹関係にあったんだけど、まあそれ以後逆に今あんまり関係なくなった。で C&D が67年スタート、今年で39年あだって言うんです。
そんなの
はい、驚きでしょ。で、あ、じゃあ何、建築ジャーナルってその前からあるのっていう話を聞いたら、そうですっていうふうに言うから、ということはまあ少なくとも45年とかね、50年とかもう、そもう出してる、すごいな、ものすごいメディアなわけね、うん、っていうことが分かったので、建築ジャーナルっていうのはその全国メディアなのに、なんでこの今名古屋のことを話してる時に出すかというと、そのね、この建築ジャーナルも C&D も要するにね、名古屋の人からするとさ、その新建築もさ、建築文化もさ、自分たち全然乗っけてくれないわけだよね。やっぱそれはね、あの新建築の人もはっきり言います。例えば、これも自爆の可能性もこれはあるんだけどこれまた俺今自爆してるなと思って、要するにはっきりね、編集の方言います。東京のこれ面白いですというわけ、例えばこの建築は。だけどこの建築と同じようなのが東京にあると。そしたらさ、あの東京の切符代と名古屋の切符代を払ってね、どっちを取材にしに行くかっていうとね、同じぐらいのことやってたら東京に取材に行きますっていうわけですよ、まあ、はっきりと取材費がかかるっていうことなわけですね。だけどやっぱりさ、その地方の人に東京のこと人たちを超えるような建築を作れってなかなかそんなにいないですよね。やっぱりそんなできる人ね、そうやっぱ扱ってくれないと。じゃあね、やっぱり我々自分たちがやったことを乗っけてくれるメディアを自分たちで作ろうっていうふうに出たのがこの建築ジャーナルからの文系の C&D で、建築ジャーナルも比較的そういう地方のそういう声を拾おう、できるだけ扱ったあげようっていうことで、地方の味方だったから、非常に名古屋においてはこの建築ジャーナルっていうのは実は大きなメディアで、存在してるんですね。で、
建築ジャーナルって、うん、まあ、あの多分知らない学生も結構多いと思うんですけど、うん、まあ、非常にユニークな雑誌で、前半分で結構喧嘩売ってるっていうか、割とこう言いたいことを言って、うん、後ろは、まあ、ある意味で、まあ、半分広告っちゃ広告なんだけど、まあその地方の事務所のこう作品集になってますよね。その後ろ半分のところは割と名古屋ベースが多いんですか、やっぱり。
そうです、まさにそうです。だからそこで作品を乗っけてくれるとい うことが、売りだし、まあ変な話ですけども、広告料を払うと建築をしてくれるというメディアなわけですね。まあ、C&D もそういうところがあるのかなとか、
まあ、これでもそこのやっぱりあの建築ジャーナルが面白いのは、まあ後ろはまあ、まあそういえばそういうシステムなんだけど、逆にだからこそその手前のなんかこう前衛性というか、
うか、
まあ、はい、あのちょっと中央のメディアで言えないような、うん、あの
絶対言えない
記事みたいなのも出せる、うん、まあそういうとんがったところもありますよね。
やっぱりとにかく打倒中央みたいなところありますよね。だからあの例えば僕とかね、新建築にこう自分の建築のしさっていうと、名古屋では裏切り者みたいなそういう扱いを受けるわけですよ。で新建築とかいわゆるさっき言った大文字のその雑誌っていうのは悪なんですよ地方にしてみるとね。でそれにお前はちょっと魂を売ってしまったのかみたいなことがある。 でもね、それはね、これまた俺名古屋に戻ってまた敵作るのかもしれないけど、やっぱり地方の人たちの既得権をこういかに守るかっていうことだと思うんですよ。やっぱ新建築に乗ってないと建築家じゃないって言われると、やっぱり自分たちの存在意義がなくなっちゃうわけですよね。だからやっぱりああいうところに乗っける人間っていうのは、そのなんかその流行りにね、やっぱり自分の流れをこう入れていこうっていうね、あのまあ まあ、とにかくそういう流れがあるわけですよ。で、まあ嫉妬しまあ、これもまた自爆になっていくわけだけど
ちょっと
じゃあ、はい、中央ですね。
わかります。あのいろいろ、まあ、中央っていうかその、まあ、東京と、地方都市の間にいろんな対立行動っていうのは、まあ、なくはないと思うんですね。で、それでいうと五十嵐太郎さんは、まあ、名古屋であったり、 仙台だったり結構あの、地方の都市に行かれていてその現状とかを知ってると思うんですけども、例えば仙台の状況とかはどういった状況なんでしょうか。
仙台ですか、まあ、先に、まあ、名古屋で触れてないことだけ、
触れておくと、じゃあそれ触れましたね。
まあ、一つは、まあ、建築ではない、まあ、建築の人は武藤隆さんなんか入ってますけども、リアっていうあの美術系のまあ同人誌があって、これはまあナディフなんかを通じて東京でも買えますけども、あのまあ名古屋をベースにした美術の評論、まあ、あの様々な特集記事をやってるっていうのがあって、まあ、こういうのはやっぱちゃんと継続するのすごい大事だと思うし、あと
まあ、トンチクとかもそうです、
まあ、それ仙台なんだ。それは仙台なんで、ちょっともう一つ、あと名古屋でフラットっていうのを学生が作ったあの、まあ、団体で、そこでフリーペーパー作って、まあ、フリーペーパーだけで言えば、まあ、藤村クール入っちゃ早いんだけど、うん、あのまあ、もちろん、ラウンドアバジャーナーの圧倒的な密度の濃さがあるので、うん、もまあ、逆に言うとフラットは本当に A さん1枚ぐらいかな、月に1枚あの自分たちでフリーペーパーコピーして、
まあ折りたたんで、
ちゃんと畳んで作るっていう、
ま
あ、そのシステム
は何年生ぐらいがやってるんですか。
あれ学部生メインだよね、うん、多分ね、フラットだから、まあ、あんまりね難しいこといっぱい
書くと、今フラットの名前とか出たので、うん、聞いてる皆さん知ってる人もいるし知らない人もいるから少し簡単に解説すると、実は名古屋ではまあそういう変な雑誌、変なっていうか、ちゃんとごめんなさい、そういう変な意味じゃなくてちゃんとした雑誌なんですけども、それ以外にやっぱりそのアクションを起こさなきゃいけないってことで、まあ、いろんな団体っていうのがまあ各いろんな地方にできるわけですけども、2002年、4月にこれ実は五十嵐さんが起爆剤になったんですけども、2002年の4月に五十嵐さんが来たんですよね、中部大に。でその流れでね、やっぱり学生が名古屋って通過都市だって言われていたのに、そこにやっぱり五十嵐太郎が来たということで、すごくこう盛り上がったわけですね、建築界が。それで名古屋の学生がぜひそれを機に何かやりたいってことで、フラットという学生団体、学生の建築団体っていうのを作ったんですね。で五十嵐太郎さんも そこに積極的に、いろいろ加わられて、いろんな活動を して、いたんです。でフラットっていうのは今も続いてるんですけども、それで今言いましたようにフリーペーパー、うん、A3 を折りたたんで、いろんなあの本屋だとかいろんなところを配布してね、建築の情報とか発信するあの、運動なんかをやっていたわけですけども、実はそれに触発されて、同じ2004年なんですけども、今度は大人の方でやっぱりこうやって五十嵐太郎さんに来てね、学生がこうやってやる気がやろうというふうになった時に、大人も頑張んなきゃいけないんじゃないかということで、いわゆる名古屋の指揮者が集まって、名古屋建築会議、これ通称 NAC というふうに言うんですね、うん、NAC で NAC というんですけども、これはですね、シーラ関数の宇野進先生 と、今あの愛知淑徳大学の清水雄二先生、この2人の方が中心になって、この名古屋建築会議を、立ち上げようということで、まあ、指揮者建築家とか、まあ、学者ですよね、呼びかけて、数人ぐらい の発足時から五十嵐さんは関わっています。
いつ頃立ち上がったんですか。2002
年12月だというふうに聞いてます。それは、うん、それで五十嵐さんも入って、そこでそのいろんなね地方発のね動きをまあやっていこうということで、愛知万博 もその時にちょうどあってね、だからまあ元気がないと、なんとかねこの五十嵐さん来たことによってね、なんかこうガツンといろいろやれるといいねっていうことで、そのフラットっていう学生団体と大人のナックっていう団体と2つできたっていう。
ちなみに愛知万博には関わってたんでしょうか。
関わってないんですね。だから裏万博というのをやったわけです。要するに中央から東京の建築家が要するに愛知県に来てこうやるわけです。
海外も来てますよね。
うん、そうそうそう。だからそこにじゃあ僕らね名古屋の建築家が何ができるかっていうことで、じゃあ裏万博っていうのをやろうっていうことで、裏万博企画といろいろまあやったわけです。
それ知らない。
うん、まあそのぐらい通り足らないだったということもまあ言えるわけですけども、 もうそろそろ時間がないのでまとめに行きたいと思うんですけども、やっぱりそのただそういうことの動きっていうのは、まあ、今までその打倒中央ということで
打倒中央
やっぱりこう地方活字メディアっていうのが出てきたわけだけども、そのインターネット時代に入って我々その我々というかその学生の建築団体フラット、大人の建築団体名古屋建築会議っていうのが、あの、まあ、もちろんフリーペーパーっていうこの非常にアナログなそのことをやると同時にインターネットで積極的にこう配信したわけですよね。でそのが、波及していろんなその例えばこのフラットっていうのは各いろんなその京都だとか東京だとかいろんな学生団体とこのいわゆる姉妹関係になって、
あ、そういうのあるの、
うん、すごく広がっていったんです
よね。そうか、シューマイもやってますよね。
そうです、そう、シューマイはだからここはスタート、
いや違う、スタートではない
んだけど、
あの東京理科大学って、
うん、そう、
で広島とか名古屋とかあって、まあ、すごくよくあの残っている、むしろ本家が、うん、今あんまやってない、
東京はほとんど聞かないんですけど、
ただいずれにしろ それの、ね、中心になってるインターネットっていうやっぱメディアなわけですよね。まあ、そこによってその今まで その地方の打倒東京だけを打倒中央というメディアに対してやっぱりそのインターネットというメディアがナップフラットというものをね、まあ、が、インターネットを利用することによって、まあ、中央あるいはその全国と非常に距離が縮まっていろんな活動ができるようになったということが非常に大きい。
はい、ありがとうございます。地方からの、まあ、情報発信みたいな話で、テーマで話していただいたんですが、ちょっと名古屋の話がほとんどだったんですけれども、他の地方からの話ってこの中でどうだったか。
それは自分の話で
進めてください。カナダは、まあ、カナダから、まあ、情報発信できるか分かりませんけれども、今の段階でちょっと名古屋と多分違うのは、カナダは東京に対して、打倒みたいなところはあんまりないと思うんです
よ。なあ、なんだろう、正直ある
打倒っていうのはやっぱり
あの、ニューフェイスですよね。
そうそうですね、場所でいうとやっぱり地理的にはあの日本海側にいてちょっと離れていると。カナダってそもそもやっぱり東京との距離がむしろ重要だったと思うんですよね。でそんな、まあ、カナダの、僕はちょっとカナダで、まあ、4人友達とあのサナの、元サナの吉村俊博さんとあと、林野のり子さんと、和田メロさんと4人でちょっとグループを組んで、各、まあセンターフォーアート&アーキテクチャーカナダっていうグループをやってるんですけども、今町屋を借りてそこで、いろんなイベントのプラットフォームになるようなことをやってます。でそれはまあ一つの例になるかわからないんですが、地方から、まあ、金沢から、何かイベントをして、でそれがどういうふうにつながるのかわからないんですけども、東京のなんかメディアヒエラルキーとかとは違うような、動きができてくるといいなと。で東京では逆にできないような、情報を発信していくといいなというふうには思ってるんですが、今の段階ではほとんどその東京の人からに来てもらって話をしてもらっていると、大体そういう感じ、だと思います。で、まあ、地方からなんか、まあ、情報発信っていうのはできる状況にあるけれども、なんかそれでこう地方と東京が、こうぶつかり合うとか、僕はなんかそういう方向だけでもないとは思うんですね、という感じでしょうか。はい、
それは優等生的な意見だな。あれちょっと、はい、一言で言わせてもらえたら、はい、実はこの C&D というのはさっきも言ったように実は40年、はい、名古屋で名古屋初の、活字メディアとしてやってるんだけども、5代目の編集長が酒井信義さんという方で、あの井原さんも僕が、まあ、よく知ってるんですけども、あの河合健二さんのね、あの建築見に行った時も、まあ、いろいろ動いてくれた、わけですけれども、彼があの、実は、先月かな、亡くなられまして、あの、まあ まあ、このラジオのメディアとしてね、非常にお疲れ様でしたと。名古屋のために非常に尽力された人なので、非常にありがとうございましたということを、このラジオで、まあ、ちょっとインチキ気味ですけども、ちょっと、カットできないということなので、 はい、無理やり入れちゃいます。坂井さん、あのお疲れ様でした。あの安らかにお眠りください。
ということで締めにしたいと思います。議論は引き続き続きます。